イエス様の今朝の御言葉は怖い感じのする言葉ですが、心に残った言葉としては目を覚ましていなさいということです。そしてロマ書の中にも今は眠りから覚めるべき時とあります。そしてイザヤの中には剣を好きとしなさい。剣ってわかるかな？剣、大きなナイフです。好き、ベトナム語の聖書宣伝あるでしょ、後ろにあるから持っていなさい。ベトナム語の後ろに置いてます。そうそう、ベトナム語、そこに聖書の箇所が書いてます。いやいや、それ違う、ベトナム語があるでしょ。あ、それ二人あげてください。二人にあげて、内容一緒だから二人にあげてくださいって。そうそう、それ開いて、そうすると聖書の言葉が難しい日本語でも分かります。いいね、はい、それ見ててください。今イザヤの最初の朗読のことから今話しています。でその中に、4節のところです。今言ったのは4、4、聖書の中の1、2、3、4ってあるでしょ、それの最後の方です。後ろの方に、彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。だから剣も槍も武器です。武器ですね、戦うために使います。そういうものを、土を耕してものを作るために役立つものとしてに直す。釜は収穫するためです。稲を刈ったりするためにいいものに変えたということですね。これはイザヤの予言の言葉です。そうなるんだと預言者は、この時代、これは8世紀頃って書いてますから、イスラエルの国が分裂して、そして北からの強い国がやってきて占領したりしている戦いの時でした。争いが絶えない、そういう中にあってイザヤはこの言葉を残しています。で、今私たちの中にはあのフランシスコ教皇を迎えて、日本中のメディアも取り上げてくれました。そして教会はとしては、まあ、何もしなかったというわけじゃないんですが、あまり日本の教会は元気がないんですが、それでもあの教皇様が一人で日本中の人々に宣教に来られたわけの、それを応援したのがメディアでしたね。新聞やテレビ、毎日のように報じていました。どうしてあの人が教皇になったか、彼の若い時はどうだったか、そういうことまでも、まあ、知らせて、取材してテレビで出てました。で、まあ、私たちの中にまだその、まあ、思い出というか余韻が残ってますよね。日本に来られた、そしてあの彼のこの、まあ、風貌というか、本当にこの人はもう完璧な人だと私の友人もそう言ってました。非の打ちどころがない、本当に言葉だけでもないあの態度、みんなに現れてと、まあ、言ってました。で、今朝読んだんですが、カトリック新聞をすでに読まれた方いるでしょうか。そこにも同行記者の記事が3回にわたって載るそうですが、あれは福岡教区の後輩の司祭が、イタリアで勉強してきた、まあ、その関係かどうか分かりませんが、あのずっとイタリアから同行して日本まで、タイまで行ってきたようです。で、彼もあのその記事を書いてます、教皇様についてですね、 そして飛行機の中でも通路、取材班が後ろに乗ってて、そこにこうやってきて一人一人に挨拶されたんだそうです。まあそういう、だから彼の一言で言えば、まあ、普通の人で、こう普通の人が普通にやって、どうしてこんなにも人は感動するんだろうかという、人を本当に穏やかにする、人だと。で、私たちは今大公説に入ってますが、この大公説を私たちはどんなふうに過ごしたらいいかということをフランシスコ教皇は教えていかれたような感じがするんですね。で、平和の使者となる、平和のために私たちはここに集まり、そして派遣されていくわけなんです。で、彼のメッセージをもう一度少しだけですが紹介するというと、長崎のあの原爆が落ちたそこで彼が話されたことですが、人の心にある最も深い望みの一つは平和と安定。平和ということは分かりますね。安定ということは、落ち着いた状態、安定、分かりますね。スタビリティかな、英語で言えば。そういう落ち着いた状態を私たちは深く望んでいるんだと。で、この深い望みは核兵器や大量破壊兵器を持つことでは、この望みへの持つことはこの望みへの一番いい道ではない。そしてパウロ6世の言葉も引用されましたね。これは、広島でだったんですが、そこでは、武器を持ったまま愛することはできませんと言いました。ですから核兵器はもうなしと言いました。でも日本の首相は、私たちは仲介役ですと言ってとてもずるい言い方だったと思うんですが、唯一原爆をの被害に遭った日本の首相としては、アメリカに気を使いすぎてだらしないですね、情けないと思います。だから彼は、苦しい立場なんでしょうが、本当にだらしないと思います。もう少し被爆者たちの立場に立たないといけないと。今日は政治の演説じゃありませんので、それぐらいやめておきますが、イザヤの言葉を紹介してたわけなんですけれども、すみません、自分で書いてるもん字が読めなくてごめんなさい。本当の平和への道はお互いに尊重すること、そして奉仕し合うこと、そして連帯、つながっていくこと、それによってのみ平和と安定は来るんだと。武器の製造や武器を作ったりすることや持つこと、売ること、それはテロ行為と言いましたね。彼は相互信頼の上にしか本当の平和は来ません。で、最後に彼はこう言われました。本当の武器は何か。本当の武器は祈り、一致すること、そして対話だと。これが本当の武器と言われました。そして和解と平和の道具となりましょうと広島で結ばれたんですね。で、主人節を迎えた私たちも、教皇が残された本当に穏やかな 平和な状況というか、その周りに溢れていく平和な姿、平和を築く姿、赤ん坊を差し出したらそれを祝福したり撫でたり接吻したりする、よく見る姿です。そういうのに人々がこう感動していった。それが残っているこの日本の社会は、今クリスマスの音楽が流れて、そして人々は消費税が高くなった分売り上げが悪くなったので、このクリスマスの時にもう少し売り上げを伸ばそうと一生懸命やってます。まあ私たちは、そして教皇様がローマに帰られた後、一言もメディアは言わなくなりました。これが日本の現状でしょう。で、私たちはこの大公説を過ごすにあたってです、私たちの武器は何か、いつも使ってる私たちの武器、言葉でしょう。私たちの言葉こそ私たちの武器です。子供たちにとってはこの目つき、目かもしれません。目、ちょっと怒る時の目は濃い目です。目と言葉、これは私たちがよく使う武器ですね。で、まあ目は口ほどに物を言うという、私たちのこの 目の力というか、やっぱり武器になれます。何よりも私たちのこの言葉だけ、口先だけというのもすぐ分かります。そんなふうに私たちがこの大公説の間に見つめておくべきものは、私自身の姿です。目を覚ましていなさいというのは、私自身の姿にをもう少しよく眺めるように目を覚ましておく。自分自身というのは醜いというのは、見るのが難しいんです。私自身を見るのは難しいけれども、その難しい仕事をこの大公説の間にしないといけないんです。目を覚ましている、この覚ますという字の上に漢字がありますけど、この学校の学の上の部分ですね、まあ日本の人は分かってください。あれは古い学校の学の字、分かりますね、難しい字です。こうしてあれは両手でいろんなものを受け取ろうとしている姿なんだそうです。で、学校というのはそういろんな情報を受け取って、そしてそれを身につけていくもの、理解していくことで、この目を覚ますという時もいろんなものを受け取ってよく見る、そういうのもイメージのようです。私たちはそういう意味で眠りから覚める、私たちの感性、いろんなものは眠ってます。自分自身を見づらくしているんです。それは私自身です。で、そういう私に対する、まあ、戦いといえば大きいんですが、自分の武器は何か、自分がいつも使う武器、人を傷つけたりするもの、間違いなく自分の言葉です。自分の目つきです。自分の立ち振る舞い、その姿です。この一週間は、そういうイザヤの剣を好きとし、今までは武器として使っていたもの、それを人々の心をなだめる優しい言葉に変えていく。今まで人を傷つけていた言葉が人を励ます言葉になっていく、まあ、そういう私たちの生活の中での、振り返りがどうしても必要になってきます。教皇様を迎えた日本の社会のことも思いながら、また私たち一人一人の日々の生活の中で、その温かい空気が流れていく日々であることを祈りたいと思います。信仰宣言。